シネマアイラジオ。人生を変えた3本の映画。長い人生を送っていると何かに影響を受けて人生変わったということがたくさんあると思います。友人との出会い、趣味との出会い、美味しいグルメなど、様々な出来事やものに出会わなければどうなっていたんだろうということが誰しもあると思います。映画もその中の一つに入るはずということでお送りしている人生を変えた3本の映画、今夜は特別編、
はい、
スタジオに素敵なゲストをなんと3名、3本の映画3名お呼びしています。まずはそれぞれ自己紹介お願いします。
第13代神戸ウェディングクイーンの引田遥です。
同じく小島彩奈です。
同じく森田優奈です。
はい、
はい、みんなでウェディングクイーンでーすみたいな、なるかな、
やればいい
や
ーラジオクラブ
向かってくれた危ない橋渡ってみたいな、は
い、チャレンジング。
第13代目の神戸ウェディングクイーン、引田遥さん、
はい、
そして小島彩奈さん、
はい、
そして森田優奈さん、
はい、
自己紹介の声だけで可愛らしさが分かるって、もう天使ですよね。
可愛い声、
可愛い声。ちょっと今日低めで喋ってます
ね。あ、そう、もちろんもちろん。学校ね、皆さんと僕も可愛く喋ったりあんま良くないじゃないですか。
なるほど、コントラストは
誰やねんみたいになるから、4人目かみたいにならないようにさせてもらってます。
私も今日は妖艶に行かせてもらうので大丈夫です。キャラは被ってない。
はい、
ウェディングクイーンももう13代目になるんですよね、
はい、
今年1年いつから活動されてるんですか？
私たちは今年の3月15日にエスタシオンで神戸さんで最終選考会を受けまして、その時に選ばれた3人で、
うん、おー、どんな活動を今年はしてきましたか？
最初に神戸祭りに出演させていただいて、その次も港祭りとか生田神社の大開催などステージ出演もさせていただいておりまして、あとは企業訪問や最近ですと学祭出演などもさせていただいております。
実際に活動をいろいろしてみていかがですか？
そうですね、たくさんの神戸の街を巡ったりだとか、ステージ活動で歌とかダンスとか、オリジナルソング私たちあるんですけど、結婚しようよ神戸でっていう曲、
結婚しようよ神戸で、
神戸で、そうです、
私たち結構何台も追いかけてますからね。
確かに、
それを、はい、練習してみんなで披露して、うん、すごい楽しく活動させていただいてます。
結構ウェディングクイーンの活動で衝撃的なのが、ウェディングドレスってそんなに踊るのみたいな。
ありますね、
結構ね、
まあ、すぐ歩いてくるというのと、ニコニコ笑って座ってるっていうのと、泣いて花束渡すぐらいの動作かなってウェディングドレスって思ってたんだけど、ウェディングクイーンに関してはもうありとあらゆる動きをウェディングドレスでするので、
花嫁の最大値をやって
る。いや本当に結構振り幅ありますよね、
はい、可動域広めでやらせていただいて
ドレスの機能も素晴らしい感じがしますね。まあ、なんか今年いろいろの活動をしているので、まあ、リスナーの皆さんもどこかで見かけたよとか手を振ったよっていう方も多いと思うんですけれども、はい、ここのラジオでね、初めましてっていう方も結構いらっしゃると思うので、3人がどんな方なのかを知るために、神戸で結婚しようよと PR されているこの方々から、
はい、
1本ずつおすすめの恋愛映画を紹介していただこうという、そういう特別コーナー。
なんかこの番組で初めてじゃないですか、恋愛映画をこう取り扱う企画みたいな
のは。確かにそうですね。なんでそれを選んだのかとか、どこにドキドキしたのかみたいなので、うん、ちょっとその人なりが分かるかなという感じなんですけれども、
はい、
早速まずは、引田遥さんから教えてください、はい。
私のおすすめの恋愛映画は6、7年前のちょっと昔のものになるんですけれども、うん、8年越しの花嫁という映画です。
ほうほうほう、名作ですね。
大ヒットしましたよね、うん、まあ、なんか邦画のヒットの割と先駆けというか、うん、なんか恋愛映画、邦画の恋愛映画をデートで見に行くみたいなブームが大きく花咲いたようなイメージも若干ありますけどもね、うんうん、どんな思い出がありますか？
そうですね、もうこの映画はこう実際実話が元になっていまして、こう結婚式直前に病に倒れちゃった 奥さんをもう旦那さんがもう8年間支え続けて結婚式の夢を叶えるっていう映画なんですけれども、そのだろうな、こうその2人のけなげさというかこう愛がすごい感じられて、そこがなんか王道の恋愛映画とはちょっと違うと思うんですけれども、ちょっともう2人で協力して、でもしんどいことがあってもずっと乗り越えていくっていうのがすごく魅力的だなと思って、私友達に誘われて見に行ったんですけど、もう2人とも号泣してすごい心に残っている映画です。
確かに王道の恋愛映画っていうと出会いからどんなことがあって
でライバル現れたり、
ね、確かにすれ違いがあったり壁ドン顎食いがあったり、あ違うのかなそういうのとはまたちょっと違 う、
そうです、ね、
結ばれてる2人が困難を一緒に乗り越えていくみたいなね、しかも実話が元になってるっていうところが ね、
そうですね、
クッときますよね、
クッときますね
なんかウェディングクイーンから花嫁という名前がつく映画が選ばれるっていうところもなんですね私たちグッときますけどねうん、なるほどね。また後でいろいろお伺いしようと思うんですけど、小島彩菜さんはどんな作品でしょうか。
はい、私は2019年に公開された実写版のアラジンが好きで、もう3回も見ています。
3回、
ウィル・スミスがジーニー
ですね。あ、そうです。
はい、それ3回は何、はい、よかったから次の週次の週みたいな感じで行ったんですか。
最初に、字幕版を見てみようということで、うん、字幕版を見させてもらって、うん、でその後吹き替え版も少し気になって吹き替え版も見て、最後お家で見ました。 DVD を購入してみました。
なんか僕牛一頭買って1回焼いてその後煮てその後干してから食べたみたいな映画をあらゆる角度で調理して
全部の部位
全部召し上がったみたいな感じしますけど、そんなに夢中になりましたか。
はい、もう俳優さんも素敵だったんですけど、途中で歌が入るっていうのも素敵で、うん、その間に入っていったスピーチですっていう歌があるんですけど、それがすごく好きで何回も何回も覚えるために聞いてました。
へえ、はい、じゃあ歌えたりするんですか。
少しだけなら、あでもそんな上手くない
今察しましたね、なんか、
はい、ラジオの向こうにも察せられたと思います。私の目が異常に怖かったんです
けど、うわ来るでと思
ちょっと焦りました。英語の歌なんで。
なるほど、またいつかの機会に、そのためにラジオに出るみたいなね、はい、ぜひ練習してきます。アラジン歌いに来ました。でも3回見た、いろいろな角度で見たっていうのがね、その本当に夢中になった感じがね、はい、伝わってきますよね。はい、さあもう一方、森田優奈さん、
はい、
どんな作品でしょう。
私はこれ恋愛映画というとちょっと違うのかなとも思うんですけど、
うん、
人生を変えた映画として、あのイタリア映画の Life is Beautiful っていう映画、うん、有名ですよね、
はい、
それがすごく好きです。
ここであの人生を変えた3本の映画に戻してくるところになった爪を知ってるみたいな私が3人目ですみたいな感じ、
はい、いやいや締めます、
締めます、ね、大丈夫よ私がいるから
一番ね年上なので。
あそうなのね。
順番に1歳ずつ違うんですね。私が23で、
うん、
はるかちゃんが
今21なんですけど、
うん、
今大学4年生で、ゆうなちゃんの1個下の学年で、
私が3回生です。
なるほど、今度アラジン歌う彼女がすは
いぜひ
で、長女である森田優奈さん、はい、Life is Beautiful どのあたりがやっぱりグッときましたか。
ね、あの主人公 の、 あのユダヤ、この映画はあのホロコーストを題材にした映画なんですけど、うん、結構前半はラブコメディっていう感じで、主人公のグイドっていう、ユダヤ系のイタリア人の人がドーラっていう女性に恋をして、もういつも偶然を装いながらボンジョールのプリンセッサー、おこんにちはお姫様って言って
めっちゃ嬉しそうに
毎日声をかけて、でやっと結ばれて息子ができるんですけど、
はい、
まあ、その息子ができてみんな楽しく過ごしてる間に、こうやっぱりあのユダヤ系なので強制収容所の方にみんなで行くことになって、その中でそれでも楽しく過ごそうと必死にしているんですね。それであのグイドがある日こういつもの通り重い台車を運びながら仕事をさせられてる時に、あるマイクを一本見つけて、そのマイクがあの その収容所内で、まあ、囚人にこうみんなに声をかけるため の, あのマイクなんですけど、それを見つけてこう命狙われるかもしれないのにこう頑張ってこそこそとマイクの前まで行って、うん、ボンジョールのプリンセッサーって言って、その同じ収容所内にいるドーラに向けて愛を伝えるシーンがあって、それを見て、うん、そんな命をかけてまでその愛を伝える姿にすごく心を打たれました。
映画番組って感じが今したな。
いや、映画番組ですよ、
本当ですね、
長年続く。
やっぱりそのね、命がけで愛を伝える姿を見て、明日になったらこの私の家族だったり愛する人っていうのはもういつか会えなくなるかもしれないっていうのをなんか気づいて、うん、もう愛とも伝えるべきやなって思いました。
映画番組って感じだね。
いや本当ですね。でもなんかそれぞれその映画を見た時期って今からちょっと何年か遡る作品ですよね。最近映画を見ることってあります？
最近は少し忙しくてあまり見れてないんですけど、今すごいその歴史が好きなので、歴史的な映画とか、歴史の中でも結構ドラマチックな恋愛に展開していく映画とかもいろいろ見てみたいなと思ってるんですけど、大学が忙しいです。
そうだね、私たちも振り返ってみると意外と社会人になってからの方が、
そうなんですよね、
忙しい中で映画の時間を隙間を作ってね、見に行くとかっていうことが増えるかもしれないですよね。
まあそんなにね、オフな時やることがなくなるっていう現象に
人をそれぞれ、
あ、そう、
それは人それぞれかな。
私でも結構映画見てました。大学の時に空きコマ見つけたら図書室にビデオテープがあるんですけど、はい、そこで有名な映画をいっぱい見たりとかしてます。白黒の映画とか、ね、見てました。
結構懐かしいような、
そうですね、昔の作品図書館で借りたりとか、
うんうん、
それもう片っ端から、これ気になる気になる、
借りれるんだ、知らんかった。
そうね、6本まで私のところは借りてて、
あ、詳しい情報。でも映画ってその今過ごしている時間と全く違う時空に飛んで、自分とは違う人生から何かを得ることができるっていうから、すごい貴重なものだよね。で、3人がそのウェディングクイーンとして活動しているのも、私がさっき言ったように花嫁さんっていうかウェディングドレスって、本当に人生に一度近しい人に見てもらうものだけど、本当に美しくって本当に可愛らしくって、それが特に子供たちなんかはもうプリンセスなわけじゃない？
ないですね。
がステージで歌って踊って手を振ってくれるなんて、もう夢のような活動だなって。まさにみんなが例えばアラジンを見て、こう子供たちがアラジンに憧れたり魔法の絨毯に乗りたいなとか思うみたいに、ウェディングクイーンっていうか、まあ、ウェディングドレス着たいな、花嫁さんになりたいな、神戸で結婚したいなって思うための活動だから、映画に似てるような気もしますよね。
そうですね。それこそこう学園祭とかイベントに行くと、小さいお子さんとかもすごいステージ見てくれて、あとこう練り歩いてステージ終わった後とか、その前にちょっと練り歩いてお客さんとお話する機会もあるんですけど、やっぱちっちゃい子とか、あ、かわいいって言ってすごい寄ってきてくれたりもして、私もちょっと私たちも癒しをもらってるみたいな感じで、来てみたいって言ってくれるのがすごく嬉しいですね。
なんかその子たちがいつかね、あのステージでウェディングクイーンの方と写真撮ったから、ウェディングクイーンになろうと思いましたみたいな、言ってくれたら
すごい嬉しいですよね。
それをなんかあのちょっと白髪になりながらフムフムとか見れてたらね。今ちょっとタイタニック気分だみんな幸せみたいな。なるほどね。なんかあの今回はあの恋愛映画でお話を聞いたんだけど、こういう映画が好きとかありますか？
ジャンル。
そうですね、あのアニメが大好きで、
うん、
あのちょうどまあそれこそアニメにハマったのが2020コロナの
時に、私は大学入学が同時だったので、本当に3ヶ月ぐらい大学行けない時期があり、その時にこういろいろ見てハマったんですけれども、今はすごい楽しみにしてるのは、今月の22日から公開されるスパイファミリーの劇場版を、私もアニメも本当全部見てて、時間があれば原作もちょっと読みたいなって思ってるんですけど、アニメ関連の映画は割と本当映画館に見に行ってっていうのはよくしてます。
お、
はい、
引田遥さんの情報です、
はい、アニメが好きでスパイファミリーを公開を楽しみにしてると、
はい、みんな声が可愛いから誰が喋ってるか分からなくなっちゃうんで、あ、アニメも今だいぶねごめんね、はい、昔はなんか子供と一緒に見に行くものだったのが、
うん、そうですよね、
なんか大人が泣くアニメの方が増えてるかもしれないもんね、
う
ん、
泣いちゃいますもんね、
確かに
スパイファミリー見たら僕はちょっと結婚したくなりました。
なんかスパイファミリーが好きな子供とかに、私もイベントでケイちゃんアーニャのモノマネできるんだよってしてくれて、あ、そうなんだ、私もちょっとできるよ。
そうですよね。
マウント取るっていう。あれよくなかったなって思ってますけど。え、小島さんとかは？
私はそのアニメで言うと、毎年、うん、一定の時期にコナンが、公開されると思うんですけど、そのコナンは絶対最近は毎年見に行ってて、楽しみにしてるんですよ。次はどれかなって、もう前の年から次はこの人がメインですみたいな感じでバーンって最後に紹介されるじゃないですか。それがもうドキドキで、もう映画中もあれ最後が来る最後が来ると思って、来年はまたこれか見に行こうみたいな感じで、毎年それだけは忙しくても絶対見に行っています。
なんか約束がつくっていいですよね。
最後に次の、
はい、なんか次の年のメインが、
まあ、メインキャラクターの人がバーンって、はい、服部平次みたいな、
はい、そんな感じ
なんか声でそのキャラクターの絵自体は出ないんですけど、うん、そのキャストさんの声がセリフが一言二言だけ入るんですよ。なんたら公開みたいな、この時期公開っていうので、あの来年あのキャラがメインなんだっていうのが分かるみたいな感じになって、
かわいいね。アニメの話をしてる感じもね。なんか知ってるようで知らないこともたくさんあるなって思うんですけれども、まあその映画でね、みんなが話してくれて、あ、そうなんだって思って今度コナン見に行く人もいたり、なんかアラジンもアニメが好きだったけど、あ、実写版もいいんだって気づいた方ももちろんいらっしゃると思いますし、その恋愛映画って言われたけども、恋愛と同じく人生で大事なものって Life is Beautiful 選ばれて、その説明がね、お話の何が響いたかっていうことがすごく伝わってきて、そんな3人がこの第13代のウェディングクイーンとして活動してきたっていうことね、すごくみんな気になると思いますので、まあぜひ神戸ウェディングクイーンでね、いろいろ検索していただきたいと思うんですが、そんなとっても可愛い3人から大切な皆さんにお知らせがあるということなので、この後 CM を挟んでまた詳しくお話を聞いていきたいと思います。お楽しみに。
シネマアイは信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに。シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマアイラジオ。さあ今夜のシネマアイラジオは第13代目の神戸ウェディングクイーン引田遥さん、そして小島彩菜さん、そして森田優奈さん3人に登場いただいてます。
はい、
引き続きよろしくお願いします。
お願いします。
さあ CM の前にもお伝えしましたけども、そんな3人から大切なお知らせがあるということです。小島さんからかな、はい、お願いします。
はい、ありがとうございます。私たちは第13代神戸ウェディングクイーンなんですけれども、第14代神戸ウェディングクイーンの募集が12月1日から始まっております。
はい、
18歳以上の方なら誰でも大丈夫なので、歌とダンス未経験の私でも楽しく活動できているので、ぜひ皆さん12月31日までにご応募いただけたら嬉しいです。そうですね、神戸市にゆかりのある方が、うん、 ントは神戸が大好きっていう思いが強い方がなっていただけたら嬉しいなと思っております。
本当にね、楽しい活動がいっぱいあるの で、うんうんうん、でこの特に神戸ウェディングクイーンって本当になんかミスコンでよくある見た目とかそういうのじゃなくて、本当にこの神戸を盛り上げたいとか、本当に神戸が好きっていう思いがあればもう誰でもね、この合格する権利はあるとは思うので、うんうん、ぜひもうどうしようかなって迷ってたら、もうぜひもう応募してほしいなと思います、
うんうん、はい、12月の31日まで、はい、ということですよね、はいはい、応募はどうしたらいいんですか？応募方法、
神戸ウェディング会議公式ホームページからご応募いただけるんですけれども、
はい、
いろいろ情報を知りたいよって方はぜひ神戸ウェディング会議のあの
ホームページ、
ホームページと、あとはインスタグラムにでも行っていただけたら、どういった活動をしているかなとかも分かると思うので、うんうん、ぜひ検索していただいたら嬉しいです。
はい、はい、神戸ウェディング会議の公式ホームページをぜひチェックしていただいて、はい、インスタグラムもあるっていうことなのでね、はい、まずはいろいろ調べていただきたいと思います。あと僕はちょっと無理ですと思っていても、お友達とか知り合いとか、はい、こんなのあるよとか、
はい、
神戸好きやわと言っているね、はい、子がいたらぜひぜひ紹介してほしいんですけども、うん、3人はそれぞれこの神戸ウェディングクイーンをこの期間あの託されて活動して、何か自身で変わったなとか、こういう経験がすごく自分の中で印象に残ってるなとかっていうことそれぞれありますか？
そうですね、私はこうやっぱり人前に出ることがメインの活動になるので、こう見られている意識っていうのをなんか常に持つようになりまして、
うん、
こう例えばこう私の知り合いの人とか両親の知り合いの人とかにもインスタグラムを見てもらってるんですけど、
うんうん、
この前はるかちゃんこの駅で見かけたよっていうような目撃情報をすごいたくさんいただくようになって、で私は本当に知り合いの方のご主人とか全く顔も知らないような人なんですけど、いろんなところでそうやって声かこう見たよっていうのを伝えてくださったりっていうのもことがすごく増えて、こうあのこう常にこう姿勢きれいでいなきゃなとか、はい、気を抜けなくなってて、もありがたいことだなとは思っています。
良い影響ですね、はい、そっか、小島さんはどうですか？
私は先ほどもちょっと言わせていただいたんですけれども、歌とダンスがあの全くの未経験だったんですけど、うんうん、ステージに出演していくうちにあの最初もガッチガチで緊張してたんですけどだんだんちょっと柔らかく歌えるようになったり、うん、おしゃべりできるようになったり、ダンスもちょっと乗って楽しめるようになってすごく楽しい経験をさせていただいたなと思っています。
そんな方でもチャレンジできるよ、うん、っていうことだよね、はい、そっか、じゃあお姉さん
何かやっぱりこうステージに出る機会がすごく多いので、
うん、
人前に立ってこうマイクを持って喋るっていうことがもう震えが止まらなかったのがもう今来たなと思う。マイク渡されてはい任せろという感じで喋れるようになって、うん、私結構今大学院生で学会発表とかもあるんですけども、
はい、
その時も自らもマイク持って、
はい、任しとき
誰よりも大きな声で喋れる自信があります。
それってあのいろいろな、まあ、仕事についていったりしても、
う
ん、すごく財産になりますよね、うん、経験ってお金を出して得れるものではないので、うん、なんかそして3人が感謝してプラス楽しんで、はい、ますますこの活動で神戸を好きになったんだなっていうのが分かるし、
ね、
なんかお互いがお互いの成長を微笑ましく思ってる感じ
で、ね、本当に仲良しで、ね、プライベートでもめっちゃご飯行くし、はい、本当に出会えてよかったなって思います。
ずっとそれ
いいね、出会えてよかったっていいですね。
いいですね。結婚しようよ神戸でこれをステージで歌いたい方はぜひ第14代のね神戸ウェディングクイーンに申し込んでいただきたいと思います。12月31日が締め切りです、
はい、
お待ちしてます。あっという間ではございましたが、はい、とっても可愛い3名のゲストにお話をお伺いしました。第13代目神戸ウェディングクイーン、引田晴子さん、小島彩菜さん、森田優奈さん、3人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。